どうも亀井ひろきです。一般社団法人フローという福祉事業を行う会社の代表で、現在は障害を持つ方向けのグループホーム、グループホームブルーノの運営をしております。今日は入居に求めるものと現状の誤差のテーマでお話ししたいと思います。本題に入る前にお知らせをさせてください。現在グループホームブルーノ三日面、またグループホームブルーノ三日面2、そしてマンションタイプのグループホームブルーノ島劇場では入居者様を募集しております。そちらの詳細などは公式 LINE またホームページからご確認いただけます。ぜひそちらからよろしくお願いいたします。今がですね8時ですかね、朝の8時、朝ワンちゃんの散歩に行きながらまた収録のをしております。もう8時だとね、暑いっすね。いや本当に早く起きたんですけどね、朝5時ぐらいにもうどうしても起きたっていうか、もう布団から出れなくて、こんな時間になっちゃいましたというところですね。もうなかなかね、ちょっと今クロードコードでしょうかね、チャッピーとかみんな言ってるチャット GPT とか、あの辺のまあ同じような並び似てる、まあ、生成 AI なんですけど、今最近このクロードコードに僕がハマっておりましてですね、今自分のというかグループブルーの業務をこう先に効率化するためにですね、AI を入れて自動化できるものは自動化していくっていうところで、こうプログラム組みながらやっているようなところで、まあ自動化して楽になるためにやってるんだけど、それを夜中にやってしんどくなるというね、謎の今ループが起きておりますが、まあもうしばらくねやってみて、この先々でね、もっとこう効率化できるようにねやっていきたいななんていうふうに思っております。はい、それでは本題です。今日は、入居に求めるものと現状の誤差というテーマでお話ししたいと思うんですけども、いつも僕がねこの放送の中でお話ししていることなんですけども、私もですね障害を持つ子どもの親という側面もありましてですね、このグループホームの運営というものに、まあその何て言うんだろうな、経験とか、まあその感情とか、まあ、そういうものが、まあ、乗っかってるんだろうなっていう、まあ、そういう、まあ、運営をしているわけなんですけども、障害を持つご本人様と、まあ、もしくは、このご家族の方がね、グループホームに臨むものって、まあ、何なんだろうっていうところだと思うんです。で、まあ、簡単に言うと、めちゃくちゃざっくり簡単に言うとですよ、安心安全に、暮らしたいと、まあそこだと思うんですよね。まあご本人さん含め、まあご家族もそうだけど、まあ、例えば僕みたいに、お子さんがね障害を持っていらっしゃって、まあ将来的にもグループホームに入居、してほしいなと、自分がね親亡き後のこの暮らしというところで、自分がいなくてもですね、地域で安心して暮らしていけるというその安心の担保があって、初めてこう何て言うかな、親としての責任を果たしたまではいかなくても、まあその大部分を担えるんじゃないかなという思いでですね、入居というところを探していかれる、また決めていかれるんじゃないのかなというふうに思います。でですね、そのグループホームというものがですね、そもそもなんですけども、まあ、大前提としてこう福祉サービスだというところですね、まあ、これは、聞いてくださっている方がご理解いただいていると思うので、福祉サービスなんですよね。なのでこのグループホーム独自のルールだけではなくてですね、行政からの決まり事ルールみたいなものにのっとって、そこにグループ各グループホームの特色が上に乗っかってるようなイメージですね。その行政からのルールみたいなところがいっぱいあるわけですよ。まあこの部屋の広さ以上に1人当たりねしてくださいねとか、必ず共有スペースは作ってくださいねとか、消防設備は、この規模だったらこれぐらい、この規模以上の場合はこれぐらいにしてください、まあ、まあいろんなルールがあるわけです、ね。まあ、ここが、自分たち独自じゃない、例えばまあないけど、 まあ、あの2畳ぐらいのね、あの物置みたいな小屋みたいなところを、そこもグループホームの一部屋だとして運営するとかっていうね、そういう悪いグループホームが出てくることができなくなってるわけですよ。いやいや、これは人としてこのサイズに住むなんていうことはいけないですよね、みたいながあったり、共有スペースがなかったら、そのなんか利用者同士の交流みたいなものもないから、きちんとグループホームとしてやるんだったらこのルールは守ってくださいね、みたいな、こういうことがあるわけです。はい、でまあ、ちょっと前置きは長くなりましたが、入居に求める条件と、この行政からのルールにのっとって運営しているグループホームというのがあるわけですね。で、グループホームというのは、ね、今大変こう数が増えてきたというところで、すごくこう、なんていうんだろうな、規制が入っているわけですよ。まあ、うぞうむぞうが入ってこないようにみたいな感じなのかな。今年度からね、新規事業としてグループホームをやろうとしているところは、報酬を少しこう減額しますみたいな、まあ、そういう、あの、もうスタートしてるわけですよ。だから今年度多分グループホームをしたいっていうところはかなり少なくなると思います。で、まあ、営利目的でね、グループホームの参入が入ってきてることによって、グループホームの乱立が乱れ、それによって支援の質の低下が行われているっていうのが、まあ、行政の、まあ、あの見解なので、そこからですね、だからこそこの新規でやるところは減らしていこうっていう、まあ、そういう算段だと思います。まあ、実際にその営利を目的として入ってこようとしているところはもちろん減額されるのでね、利益の算段がつかずに今期のグループホームの新規参入は見送ろうというところは相当出てきているようです。でですよ、でグループホームに求める、入居に求めるものって何かっていうところなんですけど、グループホームに設けてほしくないって思ってる、利用者さんないし家族さんがいらっしゃるかどうかなんですけども、まあ、適切なサービスを適切に受けて適切な金額をお支払いすれば安全安心が保たれるんだったら、僕はそれは大丈夫なのかなっていうふうに思っていて、でなおかつ今現状のですね、グループホームの運営に対する行政のチェックがまあね、甘いなというか変だなというふうに思っていて、まあ、なんかこう大前提としてこれはやっとくっていうことになってますよ。でこれができてなかったら減点ですよ。減点っていうのはまあ単純にそのお金を返してくださいねみたいな感じで、こうなんていうの、できてなかったら、ダメ、それによるあの減額みたいな感じなんですよ。例えば、そうですね、グループホームとか、まあ、福祉サービスいろんなものあるんですけど、感染症とかね、これの対策に対する委員会研修みたいなものはやってくださいねと、避難、訓練もしてくださいねと、年に何回やってくださいねみたいなあるわけですよ。でこれをですね、書類としてやったという記録が残っていれば OK で、その書類が残ってなかったら、あの減、まあ減算減額ってなるっていう、そういう話なんですけど、まあまあそれでしか確認する方法はないのかどうか僕は分かんないですけど、それで安心安全が保たれると行政は本気で信じてるのかなと思って、まあもちろんその行政側の運営コストのこともあるんで、僕も一概に簡単にザクッと言えないですけど、感染症対策を本気でやるんだったら年にね、例えば4回やるっていうことをグループホームで義務付けられてるわけですよ。まあ、それはあの事業形態によってその年に何回みたいな違うわけですけども、それをまあ4回例えばね、グループホーム今和歌山だと70法人ぐらいあるわけですよ。まあ等数で言うと多分100以上あると思うんですけど、それをまあ3日間ぐらいに分けてですね、この5時間の研修に参加しなさい、5時間じゃなくてもいいんですけど2時間の研修に参加しなさいとか、まあまあそんなんやるとか、まあ、避難訓練も各地域において、まあそれは消火訓練とかね、消防士の行政の話から、その呼んでですね、全てのグループホームが必ず参加して、そこに対するレポート書かないといけない。まあ、またですね、まあ、テレビでよくやってる、 身体的また金銭的経済的ですね、虐待みたいなところもまあやっぱり心配されると思うんですけども、そこら辺のこう抜き打ちのチェックとか、抜き打ちのヒアリングみたいなところを利用者さんだったり、そこの従業員だったりに抜き打ちのヒアリングするみたいなことをやるっていうことで、それに対するかなり重い厳罰みたいなのがあるんだったら安心安全が保たれるんじゃないかなと思うんですよ。でさっきも言った通り営利目的だからのやつが増えてきたからグループホームの質が下がったんだなんていうのは相当厳しい考えだなと思ってて、本当にどの業態にもね、福祉サービスも一個でいいから国直轄でやればいいんじゃないかなと思うぐらい、グループホームが営利目的だったらダメでみたいな、いや何言ってんのみたいなもともとはね、グループホームというこの業態自体も社会福祉法人しか昔はね運営できなかったんだけど、それじゃあもう数が足りないっていうところで、社会福祉法人以外の営利事業、まあ、株式会社合同会社みたいなところも、このグループホームというものの運営を開始していいとなったんですよ。だからそもそもだからそういう流れがあるんから営利目的でやっていいんじゃないかなって僕は思っています。というか仕事としてやって営利目的じゃない仕事ってどんなんやねんっていうね。僕はですね、障害を持つ子どもの親として側面もあると冒頭でお話ししましたけれども、それを担保するためではですね、適切な運営運をしてほしいわけですよ。そのためにはですよ、いいスタッフさんが必要なわけですよ。いい人材が必要というわけですよね。で、まあ、例えばこうすごく、ケアの行き届いたね、優しい支援者がたくさんいるっていうのって私も安心すると思うんですけど、これをですね、営利目的じゃないよ、だから営利目的の事業はとにかく減ってくださいよってなったんですよ。それじゃあ、その世の中にはですね、僕はもう本当にお金なんて見ませんと、もう本当に質素な暮らしを しても特に気にならずに、そうではなくてですね、とにかく奉仕の気持ちでですね、利用者さんのことだけを第一に考えて自分の暮らしの質は後回しだみたいな人がね、世の中にもしかしているかもわかんない、まあいるでしょう、いると思うんだけど、それが全員で、福祉サービスにこうを運営するなんてことは相当考えとしては破綻してるなと思っていて、いいスタッフを何て言うんだろう、いいスタッフを確保しようと思ったらですね、やっぱりそれなりの、お給料報酬をお支払いするっていうのが当然で、そこをきちんと提示できるっていうことが大事だと思うんですよね。で運営側ももちろん人がやってるわけですから、運営する側にもきちんとお金が残らないという誰がやるねんっていう話だと思うんですよ。だからここら辺のね、矛盾みたいなもの、誤差みたいなものがずっとあるなと思っています。で、まあ、話は相当こう長くなっちゃったんですけども、入居側が求めるものと、運営側が実際やってるところの誤差みたいなところがあるんで、まあ、ご入居考えていらっしゃる方は特にこの何て言うんだろう、気にしてほしいなと思うんですけども、運営側が減点されるところって言ったら、今言ったみたいにそういうところなんですよ。だから研修やってるという資料が残ってたら OK とかね、人がスタッフさんがねとにかくいれば OK みたいなところっていうのがまあ実際あって、そこの最低限さえクリアしてれば運営できますよっていうね、まあ、そういう状況です。なのでグループホーム入居の際にはですね、必ずここら辺だったら例えば避難ってどこに なんかこう地震とかね、あった時どこに逃げるんですかとか、まあ、そういうのをふっと聞いてみるとか、うん、まあ、そういうのがねすごく大事かなと思います。やっぱりなんて言うんだろう、ホームページとか、入所の時のパンフレットみたいなもんでは全然わからへんみたいなね、そんなもん結構あったりします。まあ僕が本当に思うのはね、運営側として思うのはですね、こう行政が望んでいる必要最低限をきちんと守っている、まあ、質が普通なところが数を規制されながらですね、あるっていうのか、まあ、質がむっちゃ高い、まあ、高いかもわかんないけどめっちゃ質は高いよっていうとこ、高いというかも高くないですけどねっていうところが増えて、逆に質があんまり良くないところがどんどんどんどん淘汰されて、結果適切な数になるという方法はですね望んでいるなというふうに思っていますのですね、今ご入居されている方やですね、今後グループホームを考えていらっしゃる方はですね、その辺もねちょっと気にして、グループホームの方を見てもらえたらななんていうふうに思ってます。はい、最後までお聞きくださりありがとうございます。次回の放送もよろしくお願いいたします。もう16分ぐらい過ごしますね、すみません長くなりましたが、最後までお聞きくださりありがとうございます。それでは素敵な一日をお過ごしください。一般社団法人フローの亀井ひろきでした。アビアントー。